ライフスタイルセラピーポストクリップ、こんばんは、マニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。昨日桜のソメイヨシノの開花宣言が出ましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。桜の季節がやってきて、皆様の中でもお子様の入学とか卒業とか、あとご自身の入社とか、新しいことがこう始まる時期でもありますよね。私の会社でも4月の1日から入社の方が決まっていたりとか、部署の移動があったりとか、そんなこう人事なことをやっていた3月なんですけども、ちょっと落ち着いてきたかなっていう感じで、ね、新しいことが始まるなっていう、なんかこう年齢的にはすごいそれがワクワクするっていう、そんな感じでもないですけど、まあ新しいスタートがいい感じで切れるといいな、その流れがいい風になるといいなみたいな感じで穏やかで思ってるんですけど、それで今日偶然ね、タレントでもあってモデルでもある東原あきちゃんに道でばったり会ったんです。なんか東原あきちゃんとは本当に彼女がの初めての本も一緒にして、ちょうど東原あきちゃんが井上康生さんとご結婚する時の結婚式の本とか、あと彼女とファッションの本とか、あと今度はライフスタイルの本とか何冊かご一緒させていただいてて、で東原あきちゃんも双子のお子さんがいて、私も溺愛する甥っ子がいるので、それでお話ですごい盛り上がったりしてたので、でまたこの私の甥っ子も小学校を卒業するので、もうただただもうそれを思うだけでもなんか込み上げてくるものがあるから、そんな話をしてね、すごい盛り上がったんですけれども、本当に東原あきちゃんはこう芸能人でありこうモデルさんであり、こう表に立つような人であるのにすごく気さくで、とってもセンスがあって、私は彼女が手掛けるマザーっていうところのブランドの昔から不安で、本当に保冷バッグとか日傘とか T シャツとか本当にいろいろ愛用してるんですよね。なんか甥っ子にもそこのブランドの水着とかプールバッグとか買ってあげたりして、本当にもうセンスも良くてね、今日ねばったり出会えたのはとっても嬉しい出来事でした。さて今回は一通お便りをいただいています。兵庫県の DDD さんからです。青柳さんこんにちは、いつもポッドキャストを聞いています、ありがとうございます。青柳さんに質問です。いつもいろんなことを手掛けられていて忙しい毎日なのに、お食事も作られていて、その元気の秘訣は何ですか、ぜひ教えていただきたいですとのことなんですけれども、なんかあまりにシンプルにご質問されて、すごいなんかズキュンときたので、今日はこの、健康というか元気の秘訣みたいなことを少しお話しさせていただければなと思っております。よくこう年配の男性の方だったり、なんかあまり健康や体のことに興味がない方とそういう話をしていると、なんかこうあまりにこうそういう知識がないとかケアをされてないことに驚いてしまうことがあるんですけど、でもそれってある意味では本当ずっとこの人は健康でいられた人なんだなって、もう何もしなくても元気で来られた方なんだななんて思うんですよね。だからその人にも本当にそれはずっと健康でいられたから本当感謝ですねっていう風に言うんですけど、一方でやっぱり私自身は本当に若い頃からそうではなかったから、ひどい小児喘息があったし、食べ物のアレルギーもすごくあったし、こうアトピーがひどかったりとか、ね、30代後半くらいからは本当に忙しすぎて リウマチの炎症の数値が本当に高くなって少し動けなくなった時期もあって、でその時にそのリウマチの先生から薬を、まあ、このまま飲み続けなさいっていうことで、でもそれって免疫を落としてしまう薬だから、ある一方の先生はこれぐらいの数値だったらもうこのままずっとその薬を飲んでたら絶対がんになるから飲まない方がいいよって、同じお医者さんでも言ってることが全然違うって言った時に、まあ、すごく孤独感というか、あ、絶対決めるのは自分なんだなってこう思って、こう先生によって飲んだ方がいいと人もいれば飲まない方がいいっていう、この両方の意見がこう西洋ではあるんだなっていうことも、まあ、その時知って、で最終的に決めるのは自分だなって、でその時にやっぱり飲まないという選択をして今ここにいるっていう感じなんですけれども、こうね、ライフスタイルセラピーを聞いてくださっている方はもしかしたらプレ更年期とか更年期のお悩みもねお持ちの方も結構多いのかなって思うんですけど、この前久しぶりに今年は花粉がなんか一気に出たことですっごくこう皆さん症状が強くあったと思うんですけど、でもそれこそ花粉とかもね仕事ができないほどではないとか、まあ、何かがほんとできないほどではないけれども、やっぱりこう鼻が詰まってたりとか、そういうことだけでもこう呼吸が浅くなって、で呼吸が浅くなると脳に酸素が行きにくくなって、そうするともう眠すぎたり肩こりが出たりとか、本当いわゆる不定愁訴みたいなことが起きて、本当にこういう更年期症状とかもそうですけど、何かがそこまでできないわけじゃないけど常にこう体調が不良っていうのはすごく良くないなってね、久々にその花粉でちょっと思ったんですけどね。だからその時にももうたくさんこう自分の中でもケア方法を持っていたので、かなりそれを試して緩和してるんですけど、で何をまあ気をつけてるかって思ってどこから話そうかなっていう感じなんですけど、まあ、今日は心の話というかメンタルの話はしないんですけど、だけどまず大前提としては私は本当に心と体はつながってると思っているし、もう精神的なことメンタルの状態って体にとって本当に大きいなとは思ってるんですね。こうね、ムカッとしてカッと怒るとこう血圧が上がるとか、本当に気持ちが落ち込んでると、まあ、気力が下がって本当免疫が下がるとか、本当に常にこうフラットな状態とかリラックシングな状態でいると本当に自分がいい状態になるなってすごく大事だと思ってるんですね。ね、ずっとこう緊張状態というか過緊張って言われると状態でいるとね、気の流れが悪くなって滞りが増えて、その体の滞りが炎症が起きたりって体にすごい現れるってそういうふうに思ってるんで、本当にメンタルの状態は大事だなと思っているんですけど、まあ、そのメンタルの話ではなく今日はちょっと物理的ななんかこう予防っていうのがやっぱすごい大事なのかなと思っていて、まあ、大きな不調に至らないようにするっていう本当に小さなことなんですけど、そういうのをこう、まあ、潰していくってわけじゃないですけど、やっぱりね日々生活してて忙しかったりいろんなこう外気にやストレスにさらされるとそういうことって起きるけれども、それをこうちっちゃなことでもケアしていくとやっぱ大きいことにつながらないなって思うんで、まあ、今年の冬も一回も風邪ひかずに行けたのはそういうことなのかなと思うんですけど、例えば喉がちょっとこうイガッとするなとか人といっぱい喋ったなと思ったら、まあ、すぐこう喉スプレーをして、もしもうがいができない時でも蜂蜜とかねそういうのでケアをするとか、ですごい寒いなとすごい冷えたなと思っても、まあ、ちょっとカイロとかで仙骨のとことかこう天使のね羽のところって言われますけど、そこの場所を温めたりするとか、今日一日に疲れたなと思ったらそのままバンって寝るんではなくて、やっぱり、ね、それこそ蓬莱人参を取って免疫力上げれてとか、バテンでアミノ酸いっぱい取るとか、なんかそういう風にして一日の不調をこうそのままにしないで残さないでその日を終えるようにしてるっていう感じもありますね。目に見えないというか感じのところでは本当に食事の時とかも、ね、サラダとかそういうものがない時に血糖値が急に上がらないように 野菜が少ない食事の時は青粒ですね、先に絶対飲むようにしてたりとか、でそれがこうちっちゃなことなんだけども実はやってるっていう、その違いってやっぱりあるんじゃないかなと思うんですよね。本当にこう人間の体の見方とか、こう見えないけれどもそれこそ中医学の知識ってあることで、感覚的に分かっていることがあるかなっていうのもなんか大きいのかなと思っていて、それこそ漢方家のね桜井大輔先生の話は忘れられないんですけど、冷たいものをすごく取るってすごく内臓に負担がかかったり消化力がすごい落ちるから良くないよっていうことは知識として分かるけれども、桜井先生が氷をね手で持つともう手がビリビリビリビリってしますよね。このビリビリとした感じが自分の胃や腸で起きてると思ったらそれを想像してみてくださいっていうお話が本当に私も忘れられ なくて、あーってすごく腑に落ちたというか、そうするとね朝からとか冷たいものをこう一気に飲むとか、すごく冷たいものをずっと飲んでしまうっていうようなことはなんとなく避けられる、まあ、感覚的に分かるみたいな感じだと思うんですけど、ね、いろんなその専門家の方が特に今度はハリキュー氏の森田亮介先生も今ちゃんとケアをしている人としてない人ではもうこの先の5年10年本当に変わってくるっていうことをおっしゃっていて、私もその言葉をお守りみたいに持ってるんですよね。本当に小さなことなんですけど、それがこうやっぱり今の自分を作っていってるって思って、その大きなことにしないっていう、こうパンとこうダウンしないってこともすごく大きなことなのかなと思ってるんですよね。ね、お話しするとねすごいなんか小さなことって感じはしますけど、でも先ほどちょっとお話ししましたけど、やっぱりメンタルっていうのもすごく本当大事だなって思っていて、そのメンタルをまあ上手にこう保つってこともそうなんですけど、今私も少しこう大事にしている考え方というか、心理学でいうストロークっていう、このストロークっていうのはまあ人が人に与える関わりとか、まあ、存在を認める働きかけみたいなことなんですけど、だからまあ挨拶をするとか目を合わせるとか声をかけるとか、それこそありがとうって伝えることも、まあ、全てストロークなんですけど、このストロークがあることで人はこう安心したり満たされたり、逆にストロークが不足すると知らないうちに緊張が続いたり、まあ、そんなことがあるんですけど、だから本当にお子さんが小さい時とか本当にこのストロークっていうのを やってるかやらないかってことすごい大事みたいなんですね。まあそこはもう家族でもそうですし、会社っていうコミュニティの中でもそうですけど、すごく大事で、だから私はとっても人との間でこの柔らかいというか、このストロークを交わすことってことをすっごい大事にしています。そして、まあ、考え方としてというか、自分自身にもそのストロークを与えてあげることが大事かなって、ちゃんと休ませてあげるとか、本当によくやったなって認めるとか、本当物理的にあったかいものとか好きなものを食べるとか、そういうことも一つのケアなんだなって思ってるんですよね。なんか心理学の話も少し結局メンタルの話になってしまいましたけど、まあ、自分自身にもストロークを与えていければなって本当日々思っています。こんなね世の中ですもんね。それではまた来週お会いしましょう。